坂上先生。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けします。教えてくれるのは坂上満税理士事務所所長、坂上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日は
ですね、生命保険の契約者貸付金というやつをちょっとやってみたいなと。
貸付金、
はい、思いますね。あの生命保険、まあ保険料をこう払っていくじゃないですか。
はい、
それをまあ保険会社がこうね、受け取るわけなんだけれども、はい、生命保険会社のその受け取った保険料ってどうなっていくか知ってます？その後
保険金支払いに回したりとか、
まあもちろんそれもあるんだけど、はい、まあ、生命保険会社も生命保険会社でこの経費がかかったりするので、
はい、
その保険料の一部を経費に回したりね、
もちろん、ま
あ、いろいろ なると、
はい、
まあ、もちろんその保険金の支払いにこう入れなきゃいけないから、うん、そのために積み立てたりすることもあります。
はいはい、
でこの積立金ね、例えば終身保険、もうとにかく死んだら出るよというやつですね、
はい、
いつまでの保証じゃなくてもう保証は終身、一生にわたって保証しますっていうやつありますね、
はいはい、
あれの保険料ね、保険料を生命保険会社が毎月こうもらうわけだけど、はいはい、それって経費に使ってちゃうと払えなくなっちゃうよね。だっていつかは必ずそのお客さんが亡くなられるわけだから、はい、そのいつか亡くなるときにこう備えて貯金しとかなきゃいけないでしょ、
はい、
うん、でこういうのを解約返礼金って言ってますね、はい、解約するとそれがまあ、今まで積み立てこれだありましたから、はい、お支払いしますっていうそういうのはね、ありますけど、まあ、こういう終身保険みたいなタイプのやつを、まあ、貯蓄性の保険とかね、言ったりしますね、
はい、
まあ、貯金してるのと同じだから、
うん、
ね、まあ100歳とかまで生きとられればね、
うん、
その1000万なら1000万も、降りてくるんだけど、まあ、800万ぐらいこう払い続けるんでしょうね、おそらくね、
うん、
まあ、若くして亡くなれれば、まあ、効果、1000万の契約でも、まあ、100万円ぐらい、保険料を払ったところで惜しくも亡くなられたということであれば、うん、まあ、900万円ぐらいが、まあ、利益みたいな感じになるんだけれども、ね、まあ、いずれにしろ保険会社は、うん、いつかは払わなきゃ解約されたら解約されたで払わなきゃいけないから、はい、必ずこの積み立てておかなきゃいけないというのがありますね、はい、その積み立てである部分を担保にしてお金を借りることを契約者借り入れとか契約者貸し付けって言いますね。貸してもらえるんですよ。でその利率がですね、まあその どういう商品だったのかにもよるし、いつ入ったのかにもよるんだけど、あの予定利率とか、まあ、そういった形でね、回されてます、うん、今はまあどんなもんなんでしょうね、 1% か 2% の間ぐらいなのか 2% 前後なのかはちょっと分かりませんけど、
うん、
まあ、昔バブルの時に入ったやつは私もあの 5.5% のやつを持ってまして、絶対解約しないですけども
、
うん、まあ、そういうのがね、あったりします、
うん、
例えばこの貯蓄性っていうのは、終身保険とかあと個人年金保険ね、私が60歳になったら月々いくら出ますよとかあるじゃないですか。あれも保険会社は必ずこの人60歳になったら払わなきゃいけない、
はい、
ね、解約されたら解約されて返さなきゃいけないわけだから、要は貯金みたいなもんですわね、まあ、そういったものは必ず積み立ててあります。でその積み立てた金額をもとに、お金を借りると。さて、お金が例えばねなくなったとする、今どうしてもなくなったというか欲しくなったとする、ね、お金が必要になったとしますね、うん、そうすると僕にはこの貯蓄性の生命保険があるじゃないかと、
はいはい、
でこれを何とかしてこれをもとにねお金を調達しようと思ってるんだけど、 解約すれば解約返礼金もらえるんだけど、でその後の保険料もいらなくなっちゃうんだけど、契約がなくなっちゃうよね、うん、そういうところがあるので、契約者貸付ということになります。でこの今積み立っている解約返礼金の9割前後をおめどにお金を貸してくれるという話になりますね。で利息は利息で それぞれの契約について、年間 3% とか 4% とか、まあ、決まってるんだけど、まあ、それはそれでやっていくと。契約者貸付にすると利息は出てくるんだけど、契約はなくならないから、だからはっきり言うと終身保険を元にですね借りて、僕が死ぬと、ほんのちょっとしか降りてこないんだろうね多分ね。その借りてる分はそこに充当されちゃうから、
はいはい、
ね、保険金のうち借りてる部分とその利息の部分については、うん、そっちに充当されちゃうから、うん、その残りが遺族に払われるという感じになりますね、うん、まあこのような感じでやることもあります、うん、で個人年金はいいんですよ、もらうの自分だから、それをね、前にこうもらってるだけなので、まあ、利息の負担は出てくるけれども、うん、まあ、そういった形になるのかなというふうに思いますね。でどのような形でこの契約者貸付というのはやるのかというと、まず背に腹変えられない急な資金需要があったとき、
はい、
例えば、待っちゃいけないことだけど、交通事故でね人様に迷惑をかけて、うん、ちょっとお詫びをしなきゃいけないとか、そういうふうになるともうなかなかねこう定期預金とか積み立て預金を崩すのもあれなんだけど、それでも足りないという場合にそちらの方からやるという手もありますね、うん、
なるほど、
うん、あとあんまりねちょっとないのかもしれないけど、事業資金、事業資金に充てるときでその払った利息よりも多くのリターンが見込める場合、こういうのはまあいいかもしれないですね。で銀行が貸してくんない、まあそういうこともあったとすると、うん、自分が要は積み立ててる中から借りてくるだけだから、ね、
はい、
うん、まあ、そういったときにはまあ一ついいのかなというふうに思う。ただ銀行の金利よりは生命保険のその契約者貸付の金利の方が高いです。
うん、
うん、ひょっとするともう数倍、うん、今銀行で借りると 1. 数パーセントでしょ、うん、ところがまあ生命保険会社で借りると 3% か 4% ぐらいだから、まあ、倍か倍ちょっとぐらいっていうのはまあ一般的なところじゃないでしょうか ね、
なるほどね、
はい、まあ、そういうことがあります。でどどのつまり最後は返さなくてもいいという気軽さがあります。
あ
だって保険金と総裁だから、
確かに、
ね、そういうのはまああるんだけど、
はいはい、
まあまあそれは将来の楽しみを先食いするか、まあ、まともにね、取っておくかという話だけなので、まあ、いずれにしろ自分の財産ではあります。ただ死亡保険でそれをやっちゃうと遺族に迷惑がかかるかもということですね。
なるほどね。
であとじゃあ年個人年金とか終身保険にしかそれがないのかというと、
うん、
ちょっとそうでもないものがありますが、ちょっと気をつけておかなきゃいけないのは、うん、定期保険というやつがあります。これ要は掛け捨て保険なんだけど、掛け捨てなんだけど非常に長い、保険期間、例えば100歳まで保証しますとか、ね、98歳までとかいうのがあります、
はいはい、
こういったものなんだけど保険料はずっと同じ金額っていう保険があるんです、
うん、
こういうのは長期平準定期保険って言ってるんだけれども、普通この保険料というのは年を取れば取るほど緩和期間が近くなると言いますか、うん、保険事故が起こりやすくなるから、
はいはいはい、
ね、保険料も上がっていくのは当然なんだけど、ところがこういう長期平準というのはその契約期間を通して保険料変わらないんです。ずっと同じなの。っていうことは若い時は割高の保険料を払っていくことになるでしょ。で、最後の100歳とかに近づいてくると、まあ、割安な保険料になってくるという話になるんだけど、この若いうちにこうたくさん保険料を払っていることになる、それ解約返礼金ですよね、構成しますね、
うんうん、
そういうのがあるのでそれを担保に借りることもできます。ただ先ほどの個人年金とか終身保険と違うのは、この解約返礼金っていうのは長期平準のね解約返礼金っていうのはあるとこをピークにして急激に下がっていきます、
うん、
ね、だからあるとこピークまでは貸してもらえるんですよ、
うん、
だけどそれがこう下がってくるときに、いやもう担保がないから返せって言われちゃう、うん、で最後にはゼロになっちゃうからね、長期平準はゼロになっちゃうから、だからこれはまあ、保険事故が起こらない先に返す、うん、返す必要が出てくる、借りっぱなしというわけで多分いかないと思いますね。終身とか個人年金はいいのよ、保険料を 払い続けてれば、
はいはい、
これ以上貸せませんとかはないから、限度額はだんだん引き上がっていくから、ないんだけど、長期平準だけは同じことができるんだけど、ちょっとある時を境にこれ以上も貸せません、担保を入れてください、返してくださいっていうのが始まるから、
なる
ね、ちょっとその辺がね、気をつけておかなきゃいけないかどうかなというふうに思いました。はい、
わかりました。もっと坂上先生に相談したい方はまずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。